第46章、最後の裁き、神の裁き。
問い、最後の裁きの前に受ける様々な裁きとして、どのようなものがあるでしょうか。このすべての裁きは、互いにどのように関連し合っているでしょうか。聖文には、神の前に立って裁かれる日が来ると随所に記されています。この重大な日のために、より一層備えができるよう、裁きがどのように行われるかを理解する必要があります。聖文には、すべての人はその行いにより裁かれると書かれています。また、死んでいた者が、大いなる者も小さき者も共に、御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。黙示第20章12節、教義と誓約第76章111節、ニーファイ第1章第15章32節、アブラハム第3章25節から28節も参照。私たちは心の望みに応じても裁かれます。教義と誓約第137章9節、アルマ第41章3節も参照。この地上で私たちは神の王国の祝福を受けるのにふさわしいかどうかしばしば裁かれます。バプテスマを受けるとき、その儀式を受けるのにふさわしいかどうか裁かれます。教会で奉仕するよう召されるとき、あるいは神権の昇進や神殿推薦状の発行を受けるための面接時にも裁かれます。アルマは、人の霊は死んだ後に幸福な状態か不幸の状態に分けられると教えています。アルマ第40章、11節から15節参照。これも裁きです。
言葉と行いと思いにより裁かれる。
提案。思いと言葉、行いのすべてで裁かれることについて想像してみてください。預言者アルマは次のように証ししています。私たちの言葉が私たちを罪に定め、誠に行いもすべて私たちを罪に定める。また、私たちの思いも私たちを罪に定める。アルマ第12章14節。主は次のように言われました。審判の日には、人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。あなたは自分の言葉によって正しいとされ、また自分の言葉によって罪ありとされるからである。マタイ第12章36節から37節。イエス・キリストを信じる信仰は最後の裁きに備える上で助けとなります。主の忠実な弟子となり、すべての罪を悔い改めることによって罪の許しを受け、汚れのない聖なるものとなって神の前に住むことができるのです。罪を悔い改め、あらゆる不潔な思いや行いを捨てると、聖霊が私たちの心を変えてくださり、もはや罪を犯したいという気持ちさえ持たなくなります。モーサや第5章、2節3章、その状態で裁かれれば、神の前に行く備えができているとされるのです。提案。思いや言葉、行いを改めるためにできることを考えてください。
記録によって裁かれる。
問い。何の記録によって私たちは裁かれますか？誰が裁きますか？預言者ジョセフ・スミスの言葉によれば、死者はこの世で記された数々の記録により裁かれます。また、天で記される命の書によっても裁きを受けます。教義と誓約第128章、6節から8節参照。すべての人は、イスラエルの聖者の裁きの座の前に出て、神の聖なる裁きによって裁かれなければなりません。ニーファイ第2章、第9章、15節。ヨハネの次元にはこのように記されています。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。黙示第20章、12節。この、数々の書物とは、皆さんの行いの記録が載せられている書物のはずであり、地上で記される記録を指すに違いないのです。また、命の書であるとされた書は、 天で記される記録です。教義と制約第128章7節歴代大官長の教え、ハロルド・B・リー、233ページから234ページ。私たちを裁くもう一つの記録があります。使徒パウロは、私たち自身がその生涯を記す記録であると述べています。ローマ第2章15節3章。体と心に刻まれたことは、あらゆる行いの完全な歴史です。ジョン・テイラー大官長は、この真理を次のように教えています。人は自らその歴史を語り、自己に不利な証を立てます。心の板に自ら刻んだ記録、この偽ることのできない記録が、裁きの日に神と天使、そして裁判官として席に着く人々の前で開かれるのです。デゼレットニュース、1865年3月8日付、179ページ。使徒ヨハネは次のように教えています。父は誰をも裁かない。裁きのことはすべて子に委ねられたからである。ヨハネ第5章22節。次に御子は裁きを補佐する人々を召されるでしょう。イエスと共に務めを果たした十二使徒はイスラエルの十二部族を裁くでしょう。マタイ第19章。28節、ルカ第22章、30節3章。また、ニーファイ人の十二弟子は、ニーファイ人とレーマン人を裁きます。ニーファイ第1章、第12章、9節から10節。モルモン第3章、18節から19節3章。
栄光の王国で場所を受け継ぐ。
問い。地上での生活における忠実さは、永遠にわたる生活にどのような影響を及ぼすでしょうか。最後の裁きで私たちは備えができている王国で場所を受け継ぎます。聖文には三つの栄光の王国について説かれています。すなわち、日の栄の王国、月の栄の王国、星の栄の王国です。教義と制約第88章、20節から32節3章。教義と制約第76章で主が教えておられるのは、現世の生活をするにあたり様々な生き方を選択できること、そしてその選びによりどの王国に備えるかが決まることです。この啓示から、たとえ教会員であってもキリストに対する従順さの面で忠実さや王子さが同じではないので、それぞれ別の栄光を受け継ぐことがわかります。次に挙げるのは、選択できる様々な生き方とその選びによって得る王国です。
日の栄。
彼らはイエスの証を受け入れ、その名を信じ、バプテスマを受けたものである。それは、戒めを守ることによって、彼らが自分のすべての罪から現れて記憶され、聖なる御霊を受けるためである。彼らは信仰によって世に打ち勝ち、聖霊が、祝福を結び固められる正しくかつ真実な人々です。教義と制約第76章51節から53節3章。日の栄の王国で最高の階級を受け継ぎ神々になる人たちは、さらに神殿で永遠の結婚をしていなければなりません。教義と制約第131章1節から4節3章。日の栄の王国を受け継ぐ人は皆、天の御父とイエス・キリストと共に永遠に住むことになります。教義と制約第76章62節3章。神殿で行う技によって地上に生を受けたすべての人が完全な福音と救いの儀式を受ける機会を等しく得るのです。日の栄の王国における最高の階級で場所を受け継ぐことができるようになります。
月の栄。
この人たちは現世で福音を拒み、後に霊界で受け入れた人たちです。地上では高潔でしたが、人間の悪巧みによってイエス・キリストの福音に心を開かなかった人です。またこの中には、イエスの福音と証を受け入れながら、惜しくなかった人もいます。彼らはイエス・キリストの訪れは受けますが、天の御父の訪れは受けません。教義と制約第76章、73節から79節3章。
星の栄え。
この人々は地上でも霊界でもイエスの福音や証を受け入れなかった人たちです。復千年の後に復活するまで地獄で自分の犯した罪のゆえに苦しみます。これらは偽りを言う者、魔術を使う者、会員を行う者、みだらな行いをする者、また偽りを好んで行う者である。空の星や海岸の砂のように数知れず、聖霊の訪れは受けますが、御父と御子の訪れは受けません。教義と誓約、第76章、81節から88節、103節から106節、109節参照。
外の暗闇。
かつて聖霊によってイエスの証を得、主の力を知っていたにもかかわらず、サタンに身を委ねた人々です。真理を拒み、主の力に反抗しました。決して許しが与えられません。聖なる御霊を受けた後に否定したからです。栄光の王国を受け継ぐことはありません。永遠の暗闇と責めくと悲しみの中で、サタンとその使いと共に永久に住むのです。教義と誓約、第76章、28節から35節、44節から48節参照。問い、教義と誓約、第76章、50節から53節、62節から70節には、信仰によって世に打ち勝ち、イエスの証に惜しい人の特徴として、どのようなことが挙げられていますか？
裁きに備えるのは今である。
問い、最後の裁きに備えるために、どのようなことを行わなければならないでしょうか？実を言えば、毎日が裁きの日です。私たちの言葉、思い、行動は、日の栄え、月の栄え、星の栄えのいずれかの律法に基づいています。日々の行いに現れるイエス・キリストを信じる信仰は、どの王国を受け継ぐかを決めるのです。私たちには、回復されたイエス・キリストの福音が完全な形で与えられています。福音は、日の栄えの王国の律法です。人の成長に必要な真剣の儀式は、すべて明らかにされています。私たちは、バプテスマの水に入り、キリストに倣って生活すると誓約しました。忠実であり、交わした誓約を守るならば、主は、裁きが、どのようなものになるか告げておられます。主は次のように言われるでしょう。私の父に祝福された人たちを、さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。マタイ、第25章、34節。
参照聖句。
裁き。ローマ、第2章、6節から9節。黙示、第20章、12節から13節。人は復活した状態で裁かれる。アルマ、第11章、41節、45節。モルモン第7章、6節、第9章、13節から14節。裁きに使われる記録、ニーファイ第2章、第29章、11節。第3ニーファイ、第27章、23節から26節。行い、心の望み、悔い改め、最後まで耐え忍ぶことにより裁かれる。アルマ、第41章、2節から7節。悔い改めて、裁きの座に立つようよしなさい。モルモン、第3章、22節。多く与えられたものからは、多く求められる。ルカ、第12章、47節から48節。教義と誓約、第82章、3節。各自にふさわしいものを受ける。教義と誓約、第88章、16節から33節。
教師へ。各章の内容をすべて教える必要はありません。教える準備をしながらよく祈り、章のどの部分を取り上げるべきかを知ることができるよう、御霊の導きを求めてください。